説教告白の時指導を投獄し、
今朝の中心点というのをこのヨハネによる福音書第18章の一番最後の18節、ペテロも彼らと一緒に火に当たっていた、この何でもないようなこの表現、この事柄に焦点を合わせていきたいと思います。これは大祭司の庭の夜の光景であります。イエス様が捕らえられて大祭司の庭にこう移されていく、まあ、そういう場面であります。そしてこれはマタイ、マルコ、ルカ、まあ、いずれもこの場面を書いておりますけれども、ヨハネ福音書にが一つ違っている点があります。それはイエス・キリストがこの大祭司のところに連れてこられる前に、この13節のところを読んでみますと、まずアンナスのところへ連れて行った。彼がその年の大祭司カヤファの宗徒だったからであるということが書いてあります。大祭司、まあ、これは昔はカヤパというふうに訳されていたところですけれども、新教ではか、まあ、言語に忠実ということなんでしょうか。カヤファというカヤファ というその大祭司の首都であったところのこのアンナスという人物のところへ連れて行ったという、この点がヨハネ福音書が他の福音書と違っている点であります。でこの点はヨハネ福聖書の学者はですね、かなりこの史実を、まあ、歴史的な事実を反映しているのではないかと見ています。というのは今言ったようにこのアンナスというのは時の大祭司カヤパの、まあ、宗徒、まあ、義理の父であったと。このアンナス自身が、この紀元後6年から15年までですね、大祭司であったけれども、イエス様のこの時には、まあ、大祭司の職を解かれていたということであります。そして自分の、まあ、娘婿であるカイアファが大祭司に任命されていた、まあ、自分は退いていたという、まあ、そういうことでありますね。彼は退いてはいたんですけれども、まあ、年齢のこともあるかもしれませんけれども、退いていたんですけれども、まあ、裏で院政を敷いていた、ですからいわば事実上この大祭司職の影の実力者のような人物であったというふうに言われます。その上この人物人はこのアンナスはですね、エルサレム神殿で捧げるために犠牲を捧げる捧げ物をする鳩であるとかですね、その他のものをいろんなものを売っている、でそういうところの商売人たちのいわば神殿に店を出している者たちの場所代をこう取っていたというふうに言われている人物でありまして、大祭司を経験してたんですけれども、また民衆からは憎まれていたという、まあ、そういうこともあるようであります。で主イエスはこのアンナスのもとにまず引いていかれたというふうに13節に書いています。まず安納のところへ連れて行ったと書いています。というのは主イエスが このエルサレムに入城しました際に、鳩を売る者や両替人の台をひっくり返したという、まあ、事件がありましたね。記されていますね。アンナスにしてみれば、まあ、自分の、まあ、いわば商売にこうケチをつけた男というふうにイエスが映ってるわけであります、ね。またこの大祭司のこの家系のこのカヤッパはですね、この当時こんな発言もしていたということがその次のところに、書いて、カヤッパですね、その14節のところにはこういう言葉が書いて、あります。これはこの背景はどういうことかといいますと、当時イエス様の人気がだんだんと高まってまいりまして、ファリサイ派の人々などはこのままにしておけばイエスという男についていく人がだんだん増えてくる。そうしますとファリサイ派の人たちはですね、そうしますとこのいわば当時ローマにこう支配されてたわけでありますので、まあ、ローマにこう反逆するというそういう疑いを持たれることになる。そうしますとローマ人が自分たちのイスラエルにこう攻めてきましてですね、まあ、鎮圧するというんでしょうか。そうして、ローマに反逆する者と神殿も国民も滅ぼしかねないとこのファリサイ派の人たちが心配してたと。でその時にこのカヤファはですね言った。それがこの14節に書いてある。一人の男が国民の代わりに死ぬ方が国民全体が滅びないで済む、その方が好都合であるとなぜ考えないのか。まあ、これはまあ政治的なこの見方っていうんでしょうか、というふうにも言うことができますし、また聖書は一人の男が死ぬことによってこの国民全体が滅びないで済むというのは、まあこれは救いということを意味する言葉として、カヤファはそういうつもりで言ってるわけではないわけですけれども、そういう意味があるんだということを暗に示唆するような書き方をしているというふうに読むことができるんですね。ですからこのことは11章の方にこう書いてあります。この日から彼らはイエスを殺そうと企んだと。イエスを殺してしまえば国は安泰になるというふうになぜ考えないのかと、そういうお一人の男が捕まって殺されればそれが国の安泰になるんだというふうにこのカヤファは考えた。なぜそう考えないのかとみんなに言ったと。でさらにこのですからこのその次の15節以下のところの出来事が、まあ、今日の中心としてこう書かれているわけですけれども、19節のところちょっと飛びますけど、19節のところの大祭司はイエスに弟子のことや教えについて尋ねたというふうに、ありますので、さらには24節のところではアンナスはイエスを縛ったまま大祭司カヤパのもとに送った。まあ、初めアンナスのところに行って、それからカヤパのところに移ったというふうに、まあ、順序を、大体そういう順序だというふうに読むことができますので、この19節の大祭司っていうのは、多分これはアンナスのことを言っているというふうに言うことができるんですね。で、この点についての疑問があるかと思うんですけれども、まあ、聖書の学者たちはですね、このアンナスというのはそういう大変実力者だったと。ですから自分はもう現役を解任されていたわけですけれども、院政を敷くような形でその大祭司という名称をですね使って、みんな一般の人たちは使っていたと。例えば我々も総理大臣経験者、かつての総理、かつてのですね経験者っていう、まあ、総理なんとかっていうふうに現役じゃないけれども、まあ、そういうふうに言うこともまあ、一般の場合ですねあるかもしれない。まあ、そんなような意味がここに大祭司っていう ことの意味で、そういうふうに使われてたんじゃないかというふうに、まあ、説明することができるわけであります。まあ、いずれにしましても、シュエスはこのような、いわばこの世の実力者の前に立たされたということでありますね。でその時に、この20節に、その時のイエス様との応答のことが、対応のことが書いてあるんですけども、20節でイエス様はこう答えられた。私は世に向かって公然と話した。私はいつもユダヤ人が皆集まる街道や神殿の境内で教えた。密かに話したことは何もない。キリストはその真理をはっきりと隠すことなく、いわば命を懸けて語ってきた姿が明らかにされています。前回のところで、この前上の段の11節の前回の一番最後のところで、イエス様はペテロに対して、剣を鞘に収めよと、父がお与えになった杯は飲むべきではないかという言葉を語ったということが書いてありました。マタイ福音書などは、このゲッセマネのこのこういう場面のところの表現の中で、その、苦い杯を取り除けてくださいということもイエス様は祈ったというふうに書いてますよ。まあ、できるならば、見心ならば従いますけれども、苦い杯を取り除けてください。とヨハネ福音書はですね、そういうことは書かないんですね、書いてないんです、ね、むしろここではっきりと、父がお与えになった杯は飲むべきではないか、このヨハネ福音書は神が自分に与えられた杯は飲むべきではないかと、飲むべきだというふうにはっきりと、非常にはっきりと表現しております。受けねばならない苦しみがあるならば、苦き杯であってもこれを受けていこう、受けるべきではないか、あるいはそういう覚悟が自分はしているということを明確にヨハネ福音書は書いてるわけで、これが公然と語ってきたということとつながるのではないかと思います。いわばこのイエス様はこの時ですね、覚悟を決めた、覚悟が決まった、そういうイエス様の心境というものを読み取ることができると思います。私たちは自分の信仰の問題を考えますときに、よくこういう言葉を聞きますね。もう私の信仰は弱いものですから、まあ、大変謙遜な意味で言う、日本人は言うわけでありますけれども、弱々しいから主に願って何とかなるようにしてほしいというふうに、考えがちであります。いろんな困難があるときに、何とか神様助けてくださいというふうに、信仰の問題を考えるときに受け止め、考えやすい。しかし時にはそういうこともあると思うんですけれども、そういう困難、あるいは死という問題もそのまま受け入れるべきではないか、そういう時があるのではないか。確かにこう我々もそうですよね。覚悟を決めなきゃなんない時がある。いろんな検査、自分の病気のいろんな検査をしてですね、なんとかもうこの病気をでないようにしてほしい、神様助けてくださいっていう、ずっとこう祈ってくるんですよ。しかしこうお医者さんに最後のところですね、いやこれは手術が必要です、何月何日病院に来てください、そう言われたらですね、誰か代わりに行ってもらうっていうことはできないわけですよね。自分がその手術台の上に乗んなきゃならない、乗るのは自分ですよね。その時にはね、皆さんも我々もですね、覚悟はすると思うんですよ。この苦しみを、手術の時どんなに苦しいか痛いかいろいろ不安ですよね。 まあ、実際には麻酔を使ってやってくれるとは思うんですけども、いろんな不安がある。でしかも終わったらどうなんだろうか、本当に治るんだろうかとかですね、いろんな不安がありますよね。しかしこの苦しみを受けねばならない、自分しかこれを受ける人はいないんだ、自分の病気なんだ、自分が手術台の上に上がらなきゃならないんだと覚悟を決めた時、我々は何と祈るか、何と神に向かって、神をこの苦しみを耐えさせてください、耐える力を与えてくださいと祈っていくんじゃないですか。これは覚悟を決まった人の祈りですよね。今はもう逃げることはできないということですよ。もうこれがしかないんだったらば、神様どんな苦しくてもいいですから、どうかこの苦しみがですね耐えられるように、そして私の命を救ってくださいと、多分そういう祈りにこう変わっていくんだろうと思います。今までは逃げ回ってた祈りですよ。なんとかこう手術しなくても済むようにしてください。しかしお医者さんから言われて、あなたが手術を受けるんですよ言われた時にはですね、この苦しみに耐えられるように神様力を与えてくださいという、そういう祈りになっていくんではないか。困難、死、それにまつわるいろんな問題があったとしても、どうかそれをそのまま受け入れることができるようにしてください。信仰を公然と言い表す、死を苦しみに耐える力を与えてくださいと祈った時には、祈る時には、それはその人は公然と神に向かって祈ってるということですよ。告白する、それによって受ける、まあいわばこの世からの損害、不利益、そういうものを覚悟していく。その病気によっていろんな不利益っていうかものが生じてくる。しかしそれも含めてこの世からの受ける損害も不利益も覚悟していく。なぜならこの世から受ける損害や不利益以上の多くの恵みを神は私たちに与えてくださるということを信じるからですね。そう信じていくのが我々の信仰です。たとえ不利益があったとしても、苦しいことがあったとしても、そういうマイナスがいろいろあったとしても、それ以上の神の恵みがある、そう信じていくのが我々の信仰だと思います。キリストの発言にはそのような覚悟が読み取れると思います。公然と語ってきた、それによってイエス様は死を迎え、捕らえられて十字架につけられていくということがよりはっきりとしていった。しかし一粒の麦死ななければそのままである、もし死んだなら多くの実を結ぶことになるとキリストは言われました。このことも十字架の死もまた多くの実を結ぶことになる、それが神の御旨であるならば、今までまだ分からないんだけれども、そう信じていこうではないか。我々も同じじゃないかと思いますよ。それが受けねばならない苦しみであるならば、それを受けていくならば、またそこに神はそれに勝る恵みを与えてくださる、新しい道をそこに切り開いてくださる、それが我々の希望であります。それを公然と祈ることができる、信仰をはっきりとさせることができる、このことが大事だと。そこから大いなる力を得ることが我々はできるのではないでしょうか。今までの人生のレベルとは、その苦しみを通して何かもう一段と深まった人生、まあもっともう一段より深い、より高い人生を歩むことができる、そういうふうにして私たちの人生が積み重ねられていく、それが人生の経験を積んでいくということなんじゃないか。いつまでもいつまでも逃げ回っているようなものではなくてですね、困難に我々が直面をして、そしてその神への真実な祈りをして、そしてさらに新しい、そこに開かれる新しい神の恵み、新しい信仰の境地、 というものが与えられていく。それがキリストと共に、神と共に私たちが生きていく、そういう覚悟がここに示されていると思うのであります。これが主イエスキリストが私たちに示していることではないかと思います。これに対してペテロはどうだったか、これが15節にこの示しされておりますね。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスに従った。この隠れていったんではなくて、このイエスに従ったというふうにヨハネ福音書は書いてるんですね。しかしこの弟子は、まあ、このもう一人の弟子、まあ、これが 誰であるのかについては、まあ、いろんな学者の研究があるようでありますけど、それは一応置いておくとしまして、まあ、一般にはヨハネというような解釈がなされておりますけど、他の解釈もあるようであります、この弟子は、つまりもう一人の弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の屋敷の 中庭に入ったが、ペテロは門の外に立っていた。つまり大祭司と知り合いだったという、そういうところにとの、うん、関係があったっていうんですかね、そういう人物が、このペテロが門の外に立っていた時に、大祭司の知り合いであるもう一人の弟子が出てきて、門番の女に話してペテロを中に入れたというふうに書いてある。その時に門番の女性がペテロに言った、あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。ですからこの女性にとっては、そのもう一人の弟子の方は大祭司の知り合いであったということもあったので、まあ通過させることができたけれども、ペテロはこれに対してですね、ちょっと私の知り合いなんで入れてくれないか、まあ、そういうふうに言って入れたわけですよね。その時女性がこの言った言葉、何気ない言葉がここに書いてある、あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。このあとペテロの答えが、ペテロは違うと言った、私は弟子ではないと言った。でこのことがご承知の通り、このその後2回繰り返されておりますね。この左のページの方になりますと、そのことが出ておりますね。打ち消した、まあ、ペテロの顔がある程度こう知られていてですね、こういうことになっていったということなんですけども、この違うと言った、このところのその後の書き方っていうんでしょうか、例えばルカによる福音書はこう書いてるんですね。ペテロが裏切りということを予告、イエス様はすでに知ってたと。そしてあなたは私を裏切るだろう、私はあなたが立ち直れるように祈ってやったとペテロに予告し、実際ペテロが否定した時に主の言われた言葉を思い出して外に出て激しく泣いた。ルカ福音書そう書いてるんですよ。で我々はこれ読む時にね、大変こう共感を覚えるわけでありますね。ルカ福音書、マルコ福音書も外に出て激しく泣いたっていう表現があります。とかヨハネ福音書はですね、もう冷たいんですよね。そういうことは書いてないんですよ。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人にする時が来るという言葉を、この16章の少し前のところで、私を一人にする時が来る、あなた方は自分の家に帰ってしまう。でこの場面において具体的な危険から守られて、 大祭司の庭に入っていたわけですけれども、ペテロはその時どこに立っていたのかということであります。イエス様に従ったと最初の行動に書いてありました。確かに従ってたんですよ。だからこういうことになってたと思う。ところがここで私はイエス様の弟子ではないと言ったんですね。これはどういうふうにつながるんだろうか、どういうふうに考えたらいいんだろうかということであります。そしてこの18節の最後のところの記述は、しもべや下役たちは寒かったので炭火を起こし、そこに立って火に当たっていた。ペテロも彼らと一緒に立って火に当たっていた。多分イエス様がこの大祭司とのですね、この、尋問を受けているというか、そういうところに他人のふりをしてですね、ペテロもこう紛れ込んでいるという、心配なんだけど従っているんだけど紛れ込んでいるという、そういう状況ですよね。ですから他の人たちと一緒に、今までしもべや下役たちというのはイエス様を捕らえに来た連中でしょう。そういう人たちと一緒にそばにいて火に当たってたっていうわけですよ。彼らと一緒に立っていたと、これがポイントですよね。彼らと一緒のところに立っていたということであります。実はこの言葉はこの18章の一番初めの18章の五節のところにイエス様が捕らえられる時の場面のところを書いたところにこういう言葉がありました。誰を探しているのか、ナザレのイエスだと彼らが答えると、イエスは私であると言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいた。彼らと一緒にいたというふうに書いてます。彼らと一緒に立っていた、ユダも一緒に立っていた、彼らと一緒に立っていた、ペテロもしもべと下役たちと一緒に立っていた。つまりユダもペテロもこういうふうにしてイエス様を裏切る、イエス様から離れる可能性っていうんですか、そういうことになっていった。つまりイエス様に従っていたんですけれども、ペテロが立ってたところ、自分が立ってたところ、そこに主イエス・キリストを、見ていなかったっていうんでしょうか、信仰に立っていなかったっていうんでしょうか、主が共にそこにいなかった、この炭火に当たっていたっていうこの表現っていうのはですね、炭火っていうのはこういろんな寒い時に暖を取るとか、あるいは料理をするとか、そういうことを表すこの日常生活というものを表す言葉ですよ。炭火っていうのは、ですからこの寒かったので火に当たってですね、炭火に起こしてそこに火に当たってたと書いてある。何気ない日常の生活の一コマなんです。でヨハネ福音書は炭火がもう一度出てくる場面がある。それはこのヨハネ福音書の一番終わりの方の21章というところに、よみがえられたキリストが何もない、食べるものが何もなかった時にイエス様がですね、魚を取ってくるようにこうもう一度命じてですね、取らせてくる。そしてその21章のその最後のところにですね、こういうふうに書いてあるんですね。よみがえりのキリストとの出会いの場面が書いてある。さて陸に上がってみると炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。この時ペテロたちはよみがえりの主と共にいたということです。炭火が起こしてあって、そこに魚が乗せてあった。その時は よみがえりの主と共にいたということであります。ヨハネ福音書はこの日常生活の朝の貧しい弟子たちの食卓の中に主が一緒であるときに、そこに信仰の告白が生まれてくると、そう言っているのであります。そこに主が共にいた、貧しい食卓であってもそこに主が共にいた。今ここでは他の人たちと一緒にいた、主が共にいなかった、主と共にいなかった、そこに裏切りが起こってくる可能性があったんだ。ユダにも、そしてペテロにも同じようにあったんだ。先ほど旧約聖書のこの創世記を読みました。これはエジプトでヨセフが主人のポテパルに仕えていたその時の一コマですよ。ヨセフは大変主人の信頼を得ておりました。そして、全てのものを任されていたわけでありますが、その時に主人の留守中、その妻が言い寄った。主人は留守だったんですけれども、ヨセフはその誘惑の手を拒否いたしました。そしてヨセフはこう語ってますよ。どうしてそのように大きな悪を働いて神に罪を犯すことができましょう。どうしてそのように大きな悪を働いて神に罪を犯すことができましょう。このことのゆえにヨセフはどうなったでしょうか。牢獄に入れられることになったわけです。その妻が偽りの言葉を言って、そして主人に言って、ヨセフは牢獄に入れられることになった。その苦しみを、受けねばならない苦しみを受けることになった。その牢獄からいつ解放されるのか、そのことがどうなっていくのか、ヨセフには何も分かんなかった。しかし聖書は何と書いているか。牢獄にいたヨセフと共に、神はヨセフと共にいたと書いてるんですよ。牢獄にいたヨセフと共に神はいたと書いてるんです。苦しみを負っているヨセフと共に神は共にいてくださったと。そしてこのことが後にイスラエルの苦しみを、民族の苦しみを救うことになる。ヨセフが牢獄でいろいろな弓を解いたり、そういうことをしながら、その苦しみの時をどうなっていくのかわからない。しかしこのことが結局最後にはイスラエル民族をあの飢饉から救う、そういう話になっていくわけですよね。牢獄にいたヨセフと共に神はいてくださった。これが我々の信仰じゃないのかと思います。神の前に正しき歩みをする者を神は決して見捨てることはない。彼は牢獄にいられますけれども、それ以上の祝福をもって神はヨセフを守られた。物理的に主人は不在でした。夫人から誘惑を受けた時、主人は不在でした。神様も物理的には見えません。不在のように見えます。 しかしヨセフは留守中にこれだけの信頼を寄せてくれる主人と見えざる神の臨在を信じていました。ですから大きな悪を働いて神に罪を犯すことがどうしてできるだろうかとヨセフは言ったのです。神は見えません。しかし悪を働いて目の前の利益や目の前の損得に動かされるのではなくて、見えざる神を恐れて誠の道を歩んでいくときに、たとえ苦しみを受けたとしても神はこの苦しみを受ける信仰者を決して見捨てることがない、より異常の祝福を持って臨んでくださる。信頼を寄せてくれる主人と見えざる神の臨在を信じてヨセフは行動した。この信仰に生きる姿こそ私たちの信仰の告白です。信仰の告白はそんな難しいことではありません。大げさなことではありません。そういうふうに我々がこの礼拝を通して実生活の訓練をこの礼拝の場で積んでいくということが、それが信仰の告白です。言葉で言うのではありません。この礼拝を通して本当に神の臨在を信じ恐れ神を愛するものとなっていくということを、そういう訓練を我々がこの礼拝において積んでいくということこそが我々の信仰の告白です。この世にあって我々はそういう信仰の旅路を続けていきたいのであります。お祈りいたします。父なる神様、新しい一週間が与えられました。私どもはそれぞれ置かれている立場、置かれている責務、担わなければならないそれぞれの重荷があります。主をどうかこれを担う力を与えてください。あなたの前に、人々の前に、真実に、真実と愛を持ってこの人生の生涯を旅を続けることができますように。ただいまより主の聖餐の恵みを受けます。どうかこの私どものために真実に血を流し肉を裂いて私どもの贖いとなってくださったこの恵みを心から感謝をして受けることができますように。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。